ライオンホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード4626東証一部上場、太陽ホールディングス株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。お話は太陽ホールディングス株式会社管理本部長尾身修一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。この番組は3月11日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。続いては太陽ホールディングス IR プレゼン、証券コード4626東証一部上場、太陽ホールディングス株式会社管理本部長尾身修一さんです。そして聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。両名に大きな拍手をお送りくださいませ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、それでは絶縁インキソルダーレジストという基盤の材料で、世界シェアトップクラスでございます。
トップと考えてもよろしいですか。
あのトップと言い切ってしまって、はい、あの結構です、はいはい。スーパーホワイト企業の挑戦と、勝手にスーパーホワイト企業と呼んでいるんですけれども、その取り組みをですねご説明、差し上げたいと思っております。まずですね、私たちは、化学素材メーカーであり、絶縁インキのソルダーレジストという材料の、リーディングカンパニーでございます。電子基板に使われる材料を作っている会社でございます。プリント回路基板、比較的これは、面積が、広い、電子基板なんですけども、緑の樹脂がソルダーレジストでございます。黒い、板みたいなものですね、これがパッケージ基板と、呼んでいる、ものでございます。ここの緑の部分も弊社の材料でございます。でソルダーレジストのご説明なんですけれども、ソルダーレジストというのはそのプラスチックの板に、銅の配線パターンが書かれているんですけれども、ここにですね我々のソルダーレジストというものを塗布することによって、部品をこの後のプロセスで乗っけるときにですね、ハンダが、付着するのを防止したりですとか、あるいは、ホコリや熱、湿気などから回路パターンを保護して絶縁性を維持する、材料でございます。で、我々のソルダーレジストの中でもですね、いわゆる高機能品と、位置づけているものが今、伸びておりまして、一つそのスマホに使われる、材料も伸びているんですけども、最近車載向け、車に使われる材料が、伸びております。でスマホもですね電子基板でやっぱり熱がかかる材料なので発火の恐れがある材料でございます。なので、車でそれが起きてしまうと、非常に大きな事故につながってしまうということで、高い信頼性が求められる。で、今車の電子化というのが、急速に進んでおりまして、我々の、ソルダーレジストの引き合いも、伸びております。でいろいろあのエンジンコントロールユニットでありますとか、あとそのライトですとかディスプレイですとか、そういったいろんなところに、使われております。で、この業界構造なんですけれども、原材料から消費者の皆様に商品となって届くまでのこれが構造となっているんですけれども、我々はこの2つ目の素材メーカーとここに位置づけられております。およそですね素材メーカーから下のプリント配線板メーカー、半導体メーカーぐらいからが新聞等でアップル関連銘柄みたいな名前が出てきたりするんですけれども、残念ながら我々はあのそこでは名前出てくることは、ありませんが、スマホ銘柄でもあり、車銘柄でもあり、またあのサーバー銘柄でもあると、いうふうに我々では考えております。
結局総体としては各企業の変動を受けないって考えた方がいいでしょうか。
例えばそのまさに昨年、サムスンさんノート7発火事故がありまして、大丈夫なんですかって聞かれたんですけども、結局そのシェアはアップル iPhone の方に、移って、そこでは我々の材料を使えておりますので、その影響は、ほとんどなかったですね。
どの会社さんでも必要だからってことですね。
はい。で、原材料メーカーさんからその樹脂と、あとその色をつける顔料ですね、それとフィラー、砂みたいなものなんですけれども、これに溶剤を使って我々が大きくその液体状の製品と、あと今高機能品で使われているそのドライフィルムタイプと、 この2つを大きく作っております。樹脂と顔料でお取引が ある DIC という会社と、資本業務提携を、先日提携いたしました。会社概要でございます。太陽ホールディングス株式会社、今年の9月で設立64年を迎えます。で、業績ですが、売上が、2016年3月期で、約500億、営業利益100億でございました。この2017年3月期の見込み、少し情報修正したんですけれども、売上は470億、営業利益90億の見込みでございます。我々売上の 80% が海外向け売上でございまして、為替レートの影響をどうしても受けてしまいます。で、金額ベースで今期470億、営業利益90億と、若干落ちてしまいますけれども、ほぼ全て為替の影響でございます。グループ拠点としては、海外7カ国11拠点、売上比率 80% 超ということになっておりまして、国内では主にその半導体向けのパッケージ用、あとは車載用の製品を作っております。あと研究開発ですね、この拠点として国内の拠点は機能しております。利益配分に関する基本方針でございます。利益配分の際に重視している指標は DOE、 株主配当率を目標としておりまして、連結決算を基準に株主配当率を中長期的に 5% 以上することを目処としております。いわゆる配当成功、当期純利益に対する指標を使ってしまいますと、我々のその PL というのはどうしてもその為替レートでありますとか、あとはスマホ、パソコン、その他その電子基盤を使う最終製品の売り上げの影響をすごく受けてしまうものですから、 PL に関する指標を使ってしまうと年によってすごく配当がぶれてしまうんですね。なるべく安定的に配当をすることを心がけておりまして、よりぶれの少ない株主の配当率というのを目標数値としております。最近利益還元6年実績ということで、現社長の佐藤になってからの6年間の実績でございます。で、途中の自社株買いも含めますと、この6年の実績で約 90% という還元率でございます。で、2017年3月期の1株当たりの配当金額は120円、中間55円と期末65円の予定でございます。先ほど申し上げました株式会社 DIC との資本業務提携について1月25日に公表しまして、まず業務提携の概要でございます。 DIC さんは当社にとってはその原材料の仕入れ先、仕入れメーカーでございます。 DIC さんが持っている耐熱性に強い樹脂がございまして、それを使った今自動車に採用が始まっていて、そのこれから伸びていくと考えているんですけれども、立体的な基板を作るということが業界のトレンドになり始めておりまして、その立体的な基板を作るための部材の共同開発と、あとは印刷方式、印刷技術を使ったプリント配線板材料の共同開発ということ、あと3つ目は我々がいろいろなそのエンドユーザーさんと太いパイプを持っておりますので、その DIC さんに対して代理店的な動きをするというところ、4つ目が DIC さん、我々もあの世界展開しておりますけれども、 DIC さんの方がはるかに大きい規模でございますので、そちらの海外工場を使ってソルダーレジストを OEM 製造していただくということを考えております。でこれによりまして、我々約250億円の、資金を調達いたしました。処分する自己株式が430万ほど株ほどありましたので、資本準備金の増加額としては、58億円程度となっております。この、資本業務提携により、DIC さんは、議決権ベースで 19.5% の株式を保有して、当社は DIC の持ち分法的評価者となる予定でございます。で、DIC さんから、今年の株主総会、6月の株主総会で、取締役1名が派遣されてくる予定でございます。でこれらの資金使途は、主に、台湾工場の建て替えと生産革新というところ、既存事業の水平展開、M&A 研究開発というのは、今我々ソルダーレジストがほとんど、主力製品で、一本足になっているんですけれども、これを幅広いジャンルに展開していこうと ということで、M&A と研究開発を、考えておりまして、この資金、この2つが大きな、資金使途となっております。
プリント基盤そのものって今こう平面の1枚っていうイメージがあるんですが、多層1枚2枚3枚も重なったのも今出てきてますよね。
出てきますね、はい、
だからあるいは曲面とか曲がるとか立体的とか、はい、これってどのぐらい進んでいくもんなんでしょうか。
多層化というのは実はもう進んでいて、で、まあ、あのそこがその多層版でこれ以上、その我々に何か影響を及ぼすことというのはそこまで大きないんですけども、今曲がる基盤のことフレキシブル基盤と業界で呼んでるんですけども、もともとは一番多く使われたのはこう折りたたみ型携帯で、その携帯に折りたたまれる部分の接続用途として使われていたんですが、今はもうスマートフォンがどんどん小さくなってきて基盤を置ける面積もないので、少しでも空間ぎゅうぎゅうに詰めるために折り曲がる基盤使われております。またあの車のヘッドライトもなんかもですね、今はその LED ライトが、すごくこう滑らかに配置されたりしてるんですけれども、あそこ曲がる基板が使われていることが多くて、そういう意味ではその曲がる基板の方はこれから、ますます伸びていくというふうに考えております。
さらに小型化すると見ていいんですか。
はい、それはもう間違いないと思います。はい、で、会社が成長する仕組み作りとちょっとその取り組みとして我々自身はそれほど変わっていることをしているつもりはなかったんですが、他社といろいろお話をしているうちにですね、結構変わったことをしているんだなということに気づきまして、現社長の佐藤でございます。ちょっと特色がございまして、もともと生え抜きの社員ではございません。公認会計士を皮切りにキャリアをスタートしまして、まあ自分でコンサルティング会社を経営する一方でいろいろな会社の経営経験を積みまして、2011年に当社代表取締役社長に就任いたしました。で、佐藤が非常に重視していることがその自立型人材を育成することというところでございまして、その自立型人材を育成するための取り組みについて、大事なことというのがこの3本の柱であるというふうに考えておりまして、これをやろうと思ったのは先ほどちょうどご指摘がございましたそのフレキシブル基盤、曲がる基盤においては実は当社のシェアというのが残念ながら高くありません。で、それが何がなぜそれが起きたかというと、10年ほど前にですねフレキシブル基盤というのが世の中に立ち上がってくるときに、その時点で当社に引き合いがあったはずなんですけれども、それについて今その時点で主力になっている製品が十分儲かっていたのであまり力を入れずに取り組まなかった、どんなものかよく分からないしちょっと置いとこうみたいなことをしてしまった、そこの出遅れが今の状況を招いていると思っております。なぜそれが起きてしまうかというと、今自分たちが所属している会社は昼間時間を切り売りして働く場でしかないというような意識で働いているとそういうことが起きてしまうのではないかと思っておりまして、自分が所属する会社というのはコミュニティなんだと、自分たちが守るべき場所なんだという帰属意識を高めることで、ほんの少しの頑張り、それが営業であっても研究開発であっても管理系の部署であっても少しもう少しの頑張りにつながり、そのもう少しの頑張りが売り上げにつながっていくと考えて次のような施策を打っております。職場環境の仕掛け、まずですね常識を超えた社員食堂ということで、これ2つの埼玉にある2つの事業所の食堂なんですけれども、木目が印象的な、これ地元の木材を使っているんですけれども、非常に美味しいですね料理を提供して従業員の満足度を高めております。でオフィスも赤い壁を使った和室の会議室であるとか美術品ですね、こういったものを展示しております。また研究施設も非常にきれいにリニューアルしまして、これによって理系の優秀な学生の採用ができるようになっております。また保育所ですね、こちらも敷地内に新しく建設しまして、社員の子ども以外に近隣の待機児童も受け入れております。でまたオリジナルユニフォームということで、以前はですね非常にその昔ながらの風情の感じだったんですけども、今新入社員ですね、それがもうかっこ悪くて嫌だという声があったので、2年間で新しくユニフォームをアイデアを実現させました。 また教育研修制度としてもですね、東北でボランティア活動に当たらせたりですとか、デンマークに派遣してリーダー、次世代のリーダーの育成研修を行ったりですとか、あとはいろんな方々をお招きして講演をしていただいております。でその他の福利厚生制度として、資格取得制度ですとか、子育て支援制度を用意しておりまして、直近10年間の産休育休業の職場復帰率は 100% となっております。で我々その女性の研究者で、優秀な社員も多いんですけれども、産休育休によって、退社されてしまうと非常に困るので、そこのところは手厚く、支援をするようにしております。その他、旅行費用補助施策を打っております。でこれらの結果ですね、ストレスチェック、これ義務化される前の2012年に毎年実施しておりまして、年々良くなる傾向にございます。でこの結果、従業員の定着率が直近3年間で、新入社員が 97.4% と、弊社においては、高い定着率を誇っていると、考えております。でチームワークを高める仕掛け、レクリエーション制度ということで、年間1人2万円の予算を支給してですね、非日常体験をしてこいということで、自分たちで企画をさせて、いろいろな体験をしてもらっております。各種同好会ということで、毎月補助金を支給しております。でまた家族参加の社員旅行、年に一度ですね、家族分を含む旅費宿泊費を会社で負担しまして、社員旅行を実施しております。年々参加人数が増えておりまして、復活させたのが2012年だったんですけども、その頃はまだ様子見社員が多かったんですが、だんだんその評判が伝わっておりまして、2016年は408名が参加しました。従業員数を超えているというのは、これはご家族の方も一緒に来られたからということでございます。でまた社員企画のイベントとして、保育所の子どもたちを招いてですね、ハロウィンをやったりですとか、あとは地元で、その工場のある地元で芋煮会を行ったりですとか、あとはその各種マラソンにオリジナルユニフォームで参加したりですとか、そういったことを行っております。
これ どうでしょうか。その例えばその社員食堂、木目町の前の食堂の時と今に変えてから、やっぱり社員さん変わりましたか。
前はですね、本当にその上に置いてあるテレビを見ながら黙々と食べて、食べ終わったらさっさと帰ってしまうというような状況だったんですけども、今はもう食べながらおしゃべりして、終わった後もコーヒー飲みながらおしゃべりしてということで、もう活気が全く変わりまして、で長くお付き合いしていただいている業者の方から、あまりにみんなの表情が変わったので、何があったんですかと問い合わせがあったぐらいの効果がありました。
これはやっぱりその部門を超えたコミュニケーションにつながるっていうのは、御社の活性化というか、社員さん大事にして創造性の豊かな仕事をしてもらおうということだと思うんですが、これに役立っていると考えた方がいいんでしょうか。
そうですね、結局営業と、あとはその今の製品を微妙にリニューアルしている開発部隊と、あとはそもそも未来の新しいものを作っている研究部隊っていうのは、今まで割と壁があったんですけれども、この食堂の導入のおかげで、みんなが喋るようになって、お客さんが要求しているものが、みんなで共有できるようになるというような効果が生まれてきているので、非常に、活性化につながっていると思ってます。
若手の作業服のこの新しいやつっていうのはやっぱり人気高くて、これもやる気につながっていますか。
そうですね、特に採用の時にですね、非常にユニフォームかっこいいということで、評判をいただいております。でその他、地域社会支援 CSR の取り組みについて一部ご紹介いたします。地域イベント協賛ということで、埼玉県の比企郡というところに私たち、事業所があるんですけども、和紙マラソンですとか、あとは、花火大会、あとはその本社がある練馬区ですね、そこのハーフマラソンですとか、そういったところで、協賛しております。また里山づくり、あとはその国鳥である大紫というのの観察会というのも行っております。その他稲刈り、里山づくり、こういったものにボランティアで参加しております。でまた地元のですね、嵐山町の小学生を工場見学に招いたり、あとはその科学の実験教室を行ったりしておりまして、小学生なのでちょっと次世代というのはちょっと言い過ぎなんですけれども、これで、少しでも科学に興味を持ち、ひいては未来の我々の一員となってくれたらいいなという思いで、こういった取り組みを行っております。 最後に太陽光発電の設備をこの嵐山町の調整池の池の上に張りまして、これらがその社会貢献として認められまして、紺綬褒章を昨年受章いたしました。でその他ですね、資金が潤沢でないマイナースポーツ、アマチュアスポーツ選手を支援したいなと思っておりまして、今はユースオリンピックの日本代表の前田千咲選手をのスポンサーを務めております。でさらなる成長へ新たな挑戦ということで、我々今そのソルダーレジストが主力製品なんですけども、もちろんその電子基板の分野で、まだまだ展開していきたいなと思っておりまして、ソルダーレジストは、今シェアがトップであるがゆえに、これ以上他社のシェアを伸ばしていくというのはなかなか難しい面ございます。なので、電子基板に使われている他の材料を増やしていくと、取り扱いを増やしていくということの他に、あとは川上の素材関係ですとか、そういったところを展開していくことを考えております。一方で全く違うジャンルにも取り組もうとしておりまして、まだ始まったばかりなんですけども一部ご紹介いたします。で一つがエネルギーの分野でございます。先ほど申し上げましたその水上太陽光発電所なんですけれども、エネルギーの分野というのはこの後ご紹介する食料の分野もそうなんですけれども、今後その人類が必ず直面するであろう課題でございますので、ここにアンテナを張っておくことは何かしら将来大きなビジネスにつながるだろうと考えて、今はまだ小さく始めております。その調整池の上に太陽光パネルを並べて、池の上なので、熱を逃がしやすいんですね。で発電効率がいいということで、ここで展開を、しております。で食料分野としては工場の一角に、植物工場を、設置しまして、ここで取れた、食材を、今は、社員食堂で、使っているんですけれども、これを、周囲のですね、お店に、販売を始めて、これも、今後展開ができないかなということで取り組みを始めました。はい、以上でございます。
ソルダーレジスト完全にトップカンパニーということですけども、これは揺るがない地位を築き上げられていると思います。これをコアにしてその先の成長っていう部分に必要なのはどうなんでしょうか。やっぱり人材でしょうか、技術でしょうか、あるいは M&A なんでしょうか、その辺はいかがですか。
間違いなく人材だと考えておりまして、人材がその技術、新たな技術も生み出しますし、また M&A もですね、マネジメントチームを、育てるにしろ我々のチームを送り込むにしろ、やはり結局会社は人で動いておりますので、人材が一番大事だというふうに考えております。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは証券コード4626東証一部上場太陽ホールディングス株式会社の IR セミナーをお送りいたしました。どうぞ大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード4626東証一部上場太陽ホールディングス株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。